後ろを開けても。平成、25年、本日は5月の19日の日曜日の、第28回黙食セミナーをしていきたいというふうに思います。ようこそ遠いところからお出かけしました。ここへ来るまでが仕事で、着いたあとは寝てるではちょっと残念なのでぜひ起きてなるということじゃないですけど お疲れだろうと思いますけどぜひ目を覚ましている間は聞いていただけると幸いです。今おっしゃってください。1時間ぐらいしたら休憩取る予定です。7時半ぐらいになってですね予定ですけどもし忘れたら言ってください。でどうぞリラックスして聞いてください。まあ、できれば寝ないで聞いて、お茶でも水でも飲んでですね、トイレも、必要に応じて休憩に行ってください。ただ、うまく話せるかどうかわかりませんけども、本日は、このタイトルにありますよね、北からの災いというタイトルで話したいと思います。具体的に結論を言ってしまえば、今日は、のテーマたった一つしかないです。北からの災いって読んでいけば分かりますけど要はカソリックを通して災いがプロテスタントに来るっていうことをではないかとさすがに断定はできませんけど私の理解では神様そんなことを語ってるからというふうに思います。ですので自分の結論とかね考えを全て押し付けるつもりはありませんのでどうぞお一人一人の今の御門さんの証のように聖霊が全てのことを教えますしあなた方のうちには、神からの油がとどまっているので人が、あなた方に物を教える必要はないとまで書いてますからねそういう意味では聖霊が教えると思いますので一つを、私めがちょっと話すんではありますけども聖霊にあって、主が語っていることを聞いていっていただきたいかなと思います。で、なんでセミナーを開くかっていうね、根本的な話をちょっと冷やしたいと思うんですけども、セミナーの開いている目的は、我々は本当に、聖書に書いてあるように、神の宮に来ると思ってるからです。まあ、どのクリスチャンも信じてるはずなんですけど、そしてしかも、キリスト教会では残念ながら神の前にあげられるっていうインチキな教えが広まってますけど我々は聖書を読んで絶対それはありえないと思います。で聖書の中に書いてあります。あれはどこだったかなエゼキエル書がどっかに、主の日の戦いに備えて石垣を築かないっていうことを書いてますね。だからダメなんですよ。でこれから神の時代って主の日の戦いですけどもそのための石垣を築き石垣は弟子の歩みに通じますけども、備えていきたいというふうに思います。で災いは来るかもしれませんけどもただそれを知ってると知らないとでは、対応の仕方が違ってきます。でだから我々は分からないながらもこれからの時代こういう週末にこういうことが起きるぞということをセミナーを通して、語っているという次第であります。そして、今日の、午前の、ね、メッセージでも新約の殺さない中でパウロが神から与えた務めというでもって神の言葉に使えるとかね教会に使えるって書いてましたけども我々もおこがましい言い方ですけども今のところは週末のことを明確に開かれてそしてそれを奉仕にしている教会って聞いたことがないので、で我々はレムナントのところでそんな奉仕が今来て啓示が来てるなら我々は忠実に語っていきたいというそんなところが趣旨であります。で今までいろんなことをセミナーで語ってきました。アメリカこそは獣の国だとかですねあといろいろ語りましたよね。観覧前じゃないってことを語りましたしまたバビロンというのはねアメリカの建設業界がバビロン化するとまた十本の角も話もしましたよね。もう忘れちゃいましたか十本の角何だったか十本の角はヨーロッパだとか言ってますけどヨーロッパは違いますよ。ヨーロッパの EU って今すでに20数カ国ですからねもっとどんどん増えていきますよ。そのうち30とか40なでも30も大体10と同じだっていや10と同じじゃありませんよ違いますよね違います。でもアメリカでまさにアメリカの州は今50州ぐらいあるんですけどそれを10の区分に分けるっていうのはしかも1973年だからねまだニクソンの時に決まってあってでそれがこれから角として出てくるだろうと言います。 いろんなこういう主が前もって形状を語ってくれるので、それを語っていきたいというのがセミナーの趣旨です。それで何がいいことがあるかというと、前もって分かるということは我々は必要な準備をするし、また備えもできますし、本当に理解するならばですよ、それならば備えもできますし、またそれによって突然のことだとあたふたしちゃうんですよ。突然ね、この幽霊とか出てきたらびっくりするかもしれませんけどね。でも、前もって備えとか分かることがあればそれほどびっくりしません。でイエス様の歩みもそうでありまして、イエス様は困難な歩みでしたけども、でも聖霊がさっきの御方の話じゃありませんけど、いろんなことを教えたんです。だから初めからイスカリオテ、ユダが誰が裏切るか知ってたって聖書に書いてありますよね。だからあたふたしなかったわけですね。突然やって、うわー、ユダに裏切ったとかね、うわー、もうやってられないとかね、泣いたとか書いてないですよね。で、分かってるってすごいことですよね。だからあなたのね、はっきりユダに言ってます。あなたはね、なんかこの浸してね、そして私パンを浸してね、あなたのしようと思っていることをしろって言ったんですね。みんな分かってるんですね。これは聖霊の働きですよ。だから美香さん言いましたよね、聖霊の歩みの中になっていくときに、我々もね、イスカリオテのユダじゃないですけども、動じないようになります。だってもうすでに分かってきてますからね、獣がどこだか分かってきますし、十歩の巣も見えてきますしね、また観覧前じゃないことも分かってきますね。だからで、またイエス様はこうでありました。3日目にね、人の子はエルサレムへ行き、そして、立法者パリサイ人たちによって苦しみ合い、そして3日目になんとか十字架とかね、みんな分かっておられたんですよ。これは我々の方ですよ。多くの、しかし御言葉をろくに信じないで、また正しく神の前に歩んでない人々にとってははっきり言いますけど、形じゃないんですよ。滅びがにやかに来たりますよ。昨日ね、レオのメッセンジャーが語ってましたよ。第一テサロニケの5章あたりなんですけどね、滅びにやかにのこと言ってましたよね。滅びが突然襲いかかるってね、決してそれに逃げることはできない。それは聖霊の導きも受けていないし、聖書もろくに分かってない、セミナーも出てないって、そこは関係ないかもしれないですけどそういう人たちが滅びにやかに来るんですよ。でも我々は滅びにやかに来ません。完全にどんなものかもね、神様が示されてます。それは皆さんの助け合いになっていきます。ですからその辺がセミナーの趣旨であります。で、分かってると分かってない違いますよね。イエス様はそのようにだったんで、人間的に見るなら過酷ですけど、でも主によって示されたんで、それはいい楽々と従えて、そして最後に栄光を受けました。だからあれはそのイエス様の歩みって我々の型なんですよ。だから本当に聖霊の導きに従って歩んでいるなら、観念者も同じように何がこれが起きてどういう方っていう姿勢が示されるということですよ。でセミナーはその一環ですよ。でそれは皆さんに関して、少なくとも今は主からの招きと導きがあるというふうに思います。私の理解ではね。でセミナーに来る人が神の導きで、来ない人は導けないと、ちょっとそこまで言ってませんけども似たようなこと言ってるかもしれませんけども、ただまあぜひ主の導きの中はですね、正しく理解するべきことを見ていっていただきたいというふうに思います。あともう一つ、本題なかなか入んないで恐縮なんですけども、一箇所聖書の箇所をですね見たいというふうに思います。突然昨日示された箇所なんですけども、マタイの13章14章の、10節です。ふと弟子たちが近寄ってみてイエスに言った。なぜ彼らに例えてお話になっておりますか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。ということですね。これ、前も語ったかもしれませんけども、区分があるんですよ。で、聖書っていうのは、万人に平等に開かれているようですけども、 この箇所を見ると違うっていうことは分かりますよ。イエス様ってはっきり言えば、ひいきしたり区分する人ですよ。この世の教師はひいきしちゃいけないんですけどもね。でもイエス様はここではっきり書いてますよ。あなたたちに許されているけど他の人は許されてないっていうことですよ。でこういう区分ってあるんですよ。で後ろの方に書いてありますよ。例えば同じ13章の13節で、私は彼らに例え話すのは、彼らは見ているは見ず、聞いているは聞かず、また悟ることもしないからです。でこうしてユダヤの告げた予言が彼らに実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見ているはいるが決してわからないということですね。だから聖書を全ての人がクリスチャンを持ってますし読んでるはずなんですけども、でも区分があるということを覚えてください。そしてしかもこれは天の御国の奥義っていう特別な言葉が使われてるんですよ。これ昨日も言ったんで繰り返しになるんですけども、天の御国の奥義を知るといいとすることは天の御国に間違いなく入るでしょう。でも天の御国の奥義を知らされていないときにはどうなるかというと、天の御国に入らない可能性がありますよ。でこれは群衆のことを、彼らにはそれを許されてないって書いてあるんですけど、実際に群衆ってそうなっちゃいましたよ。4000人も5000人もね、イエス様の話聞いてるから、群衆もキリストの話聞いてるんですよ。でも彼らには奥義は示されていないから、結局は、群衆はどうしてかというと、もう最後にはね、十字架ね、どうするんだってピエロと言われた。こっちを十字架につけろって、それでが最後ですよ。でも見えてないっていう感じですよね。でも弟子たちは見えたっていう感じです。ですから、そんな意味合いで、この、めくりの言葉に関しては、区分があるっていうことは、よくよく覚えておいてください。そして、もう一つだけ、ついでに、語りますけども、その具体的な例として、区分ってどういうことかっていうと、もう一箇所だけ聞きますね。ちょっと長くなったらなんで。第一テサロニケ、5章。で、このように聖書は、主が区分ということを語り、彼らには御国の奥義、仕事許されてないって時には、そういう人たちっているんですよ。聖書に書いてあるのは、ただの脅かしとか、冗談とか、言うんじゃなくて、本当にこれって実現します。ですので、第一テサロニケ5章にそういう人たちが書いてあると思うんですけども、第一テサロニケ5章の一節です。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和で安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみは望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。ここでもやっぱり区分が書いてあるんですよ。御国の奥義を知ることは許されている人たちにとっては、滅びが、盗人のようにあなた方を襲うことはないんですよ。これ再臨の日ですよ。でも、区分されちゃってる人たち、御国の奥義を知ることを許されてない人たちにとっては、滅びが突然にやかに襲いかかるんですよ。これ、再臨の日ですよ。で、なんで、盗人のようにその日が来るかっていうと、もっとはっきり言うと、神田前経験説を受けちゃってるからですよ。だから、ね、観覧の前に景気がある。ね、信仰のある人、あの人を見てればね、あの人が景気されていなくなったらば、もうその後は、サインがあるぞってね、見てる。とかね、見てるとかね、見てる。教会ね、レムランといえば、ミカレさんとかね、ヒトリさん注目してね、今日も来てる、大丈夫だとかね、言って。で、でもそれ違いますよ。勘違いしてるから、神田前経験なんかありませんよ。だから、滅びがにやかに来るわけですよ。 だから我々が語って、要するにあのセミナーで我々は終末の真理を語っているつもりですけども、それってここで見る限りは滅びに関連するんですよ。我々が御国の奥義を知ることを許されて、して真理を見ることができる、できないって言うんですね。命、永遠の命に関係してますよ。これ滅びですからね。滅びですから絶対天の御国に入りませんよね。ちょっとずつで滅びは遅いからですからね。ダメですよね。だからシビアなもんですよ。してこれ聞きませんけども、黙示録の3章にもあるじゃありませんか。サルレスの教会なんかで、ねえ、あなたには私がいつ来るか決してわからないと書いてありますよね。決してわからない、わからない。だからあのこういうことですね。だからそういう意味合いではどうぞ、我々は終末のことに関してってはそんなもんだというふうに理解しています。というのは我々が思い込んでいて、聖書はそう語っておると思います。ですので、啓示が開かれる開かれないっていうのは大きな違いです。でもどうぞ、神はイエス様は繰り返していますけれども、ある人たちにはあの御国の奥義を知ることは許します。だから見えるようになる。で弟子たちもそうです。でしかしある人たちはそれを許されない、あの、まあ、群衆とかそんな感じですね。でそういう意味合いではセミナーにおいても区分があるというふうに思います。ある人は悟るですし、場合によっては悟らない人もいるかもしれません。こればっかりはしょうがない。主が区分したものを我々がどうこう言うことはできません。ただ我々はパウロも言ってますようにですね、あの御言葉のしもべでありますので、主が啓示を開かれたらそれは語るというのがポイントなんだということを覚えてください。ただ区分はあります。そういうふうに書いてある以上ですね。だからどうぞ、弟子たちが、でもその意地悪でイエス様が区分してるわけじゃなくて、弟子たちみたいに忠実に従っていく人はやっぱり見るものは見ると思いますので、そういうことは見ていきたいというふうに思います。前置きはだいぶ長くなってしまって恐縮ですけども、今日のセミナーのテキストを見ていきたいというふうに思います。初めから読んでいきます。1番、聖書は終末の日に神の民が北から災いに遭うことを予言する、以下の通りである。エレミア書1章13節、再び私に告げるようなことがあった。何を見ているのか、そこで私は言った。逃げ立っている鎌を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。でこのエレミアの箇所をさっきで読んでいただいたんですけども、この降りかかってくるところってどこかっていうと、ユダとかエルサレムなんですよ。ユダとかエルサレムっていうのは、旧約で言うと、ね、ユダっていうのは南ですよ。ユダとかエルサレムはその首都ですよ。で北はイスラエルですよ。で北から災いが乗ってくるっていう時に、あの直接的には私は北のイスラエルの子だというふうに思います。で今の教会時代においての方においては、旧約の神のための2つに分かれてました。ユダとイスラエルとね、北のイスラエルと南のユダと、同じように今のキリスト教会は2つに分かれているというふうに理解します。カトリック、北のカトリックと南のユダ、プロテスタントというふうに思います。ですからこれは例えだというふうに理解します。絶対正しいとは言いませんけども、そういうふうに理解できるということです。でその時にここに書いてありますよね。今の一章十四節で、災いが北からこの地の全住民の家に降りかかるという時、私はカスリ、今で言うならカトリックの災いが、ユダすなわちプロテスタントに、襲ってくるというふうに理解します。でそういう理解で今日のセミナーは準備できます。絶対そうだとまでは言いませんけども、そういうふうに私には見えますという感じですね。で2番目、エゼキエル書38章6節、ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトカルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。備えをせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ、あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は次の災害から立ち直る。その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、から皆安心して住んでいる。 この時系の箇所もやっぱり北の果ての出てとがるまとかね、要するに北の災い、北からの災いが南の方に下ってくるということですけども、これもまあ同じことの予言でだろうというふうに私には見えます。で、ダニエル書の11章40節。終わりの時に南の方が彼と戦いを交える。北の方は戦車、騎兵、及び残戦団を率いて敵を、彼を襲撃し、国に侵入し、押し流して越えていく。彼は、麗しい国に攻め入り、多くの国々は倒れる。しかし、エドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼らが逃げる。で、ここも南の方とか北の方とか書いてあるんですよ。そして最後の終わりの時に、北の方が押し流していく、越えていくって書いてありますね。だから、終わりの時、このキリスト教会の予表とか予言だと思うならば、キリスト教会の最後の時には、北のカトリックがプロテスタントに侵入して、その災いを持って終わるって教会だね。そんな風に理解できます。で、北のとは何かって言うんですけども、でその若干説明ですけど、2番目に、南国、ユダの北の国とは北イスラエルということ。ここに書いた絵の通りですよね。で北イスラエルは、しかし、偶像崇拝と、廃墟の家、偶像崇拝と廃墟の家に、この、神によって、いびきられているということです。聖書を皆さんが一読したらそれは、わかると思います。北のイスラエルに関しては、ろくなことを聖書書いてないんですよ。で、ろくな王も出てませんよ。政治的に見ると、ハーブだとかですね、バシャンもヤルブアもですね、もう、まあ、南の、ユダの王はまだまともですよね。だから、これは我々は、余裕だというふうに思っております。新約もそうなんです。やっぱり、旧約が、イスラエルとユダと二つに分かれたように、新約も二つに分かれていて、我々がプロテスタントだから言うからではありませんけども、明らかにカトリックも最悪ですよ。後の方にも書きますけども、この間の方はね、進化論はあまりにも科学的だから、これは否定できない。これ何ですか、それって。創世記に書いてある神がね、アダム・イブを作ったとかね、魚も動物も作ったって、それってただのインチキな記事だって言ってるわけですね。そういうところじゃないですよ。他の、ここにも書きましたけどね。ローマ法は、神はアダム・イブを作られました。それは我々も知ってる。それとともに地球外生命体も作ったって。地球外生命体って何ですか？宇宙人のことですよ。だから宇宙人は神が宇宙人作ったってとんでもないこと言ってるんですよ。もうなんかもう全然 SF の世界みたいに、なんかもうおとぎませんみたいになっちゃったんですけども、とんでもないこと言ってるんですけども、だから最悪なんですよ。我々の理解ではね。でもその、カトリックの話題が入ってくるということです。で北イスラエルの最初のヤルブアに関してはこう言われている、第一列王記14章9節。ところがあなたはこれまでの誰よりも悪いことをし言って自分のために他の神々と、鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私はあなたの後ろに巣立った。だから見よ、私はヤルブアの家に災いをもたらす。ヤルブアムに属するコアッパから奴隷や自由の者に至るまで、イスラエルにおいて立ち下ろし、糞を残らず焼き去るように、ヤルブアムに家の跡を覗き去る。ヤルブアムに属する者で、町で死ぬ者は犬が苦労を喰らい、野で死ぬ者は空の鳥が苦労を喰らう。主がこうせられています。北のイスラエルに関しては、ろくでもないことを言われてるってことは、よくよく覚えてください。これが神の評価であり、我々はこのように北イスラエルの国を思うべきであります。それと同じように、これは私の理解では、北のイスラエルっていう、新約の神の民も繰り返すようですけど、二つに分かれてます。カトリックとプロテスタント。で、カトリックはカトリックで自分では一番だと言ってますけど、神の前の評価は定まってるというふうに思います。それは、旧約の北イスラエルが神の前に怒りを買ったように、明らかにカトリックは神に怒りを買ってます。で、ここに書いてある北イスラエルのヤルブアムの罪っていうのはカトリックの罪に大いに似てるんですよ。だから、ね、ここまさにそうでしょ。もう一回言いますけど、今の第一列王記の14章の9節。あなたはこれまでの誰よりも悪いことをし、言って、自分のために他の神々と 鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私はあなたの死を去った。これは北イスラエルが行った罪ですけども、今、カセリックでもこれ再現しているというふうに思います。鋳物像ってそうですよね。さっきもちょっと私は、セミナーの前にね、ちょっと若干時間あるんで、いつも祈って、この欅堂をずっと、あっち方面ですね、大久保田の神社と反対方面に歩いてくるんですね。そうすると今日、思わずふっと、通って気づきました。あ、ここに、あ、そうだ、ここにカソリックの教会があるってね。名前言ったら怒るかもしれませんけど、聞いてる人はいないと思いますので、言っちゃいますと。カソリック府中教会があるんですよ。で、やっぱり府中教会の前を見てね、見るとなしに見ると、やっぱり像がちゃんと立ってますよ。マリアの像もあるしね、ヨセフの像もですね。彼らにとっては崇高なものなのかもしれませんけど。でも、ここに像を作りって書いてありますからね。だからこれ怒りを引き起こすんですよ、やっぱりね。そして私はあなたの後ろに去ったって、これもまさにカソリックで成就してます。彼らは一生懸命マリアに祈るんですけども、そうすると、で、マリアに祈るんですよ。そんなことを聖書に書いてある。で、なんだかわからないけども、我々が直接イエス様に祈るのは、おこがましいので、マリア様は優しいので、マリア様に祈る。なんかそれ、なんかサタンの惑わしだと思うんですけども、そうやって、キリストは後ろに、このね、私はあなたの後ろに去った。キリストは後ろに連れ去られておるんであります。これは間違ったやり、間違えた意味です。でだから、それがゆえに、怒りはカソリックに下り、この時、ね、北イスラエルに下ったようにカソリックに下ります。で、時々ですね、最近はあんまり来られなくなったんですけども、カソリックの女性が時々レムラントに来られるんですよ。だから歓迎ですけどもね。ただ嫌なのは、というかちょっと嫌だなっていうのはね、雨をくれるんですよ。ただの雨ならいいんですけどね。あれはどこでしたっけ？ルルドの雨。ルルド、もうこれはルルドの雨だから、もう大事に食べてね。ありがとう、迷惑って。ちょっと困るなっていう。なんかルルドの変な例でもついたらどうしようかなって、それ言えないませんけどね。もうでも彼女は善意なんで、ちょっと断りづらいんですけどね。その後ちょっと雨どうしようかってちょっと勝負に困ることあるんですけども、まあ、それはともかく、でその人は稼ぐことをいろいろ教えてくれるんですよ。でロザリオってどんなものですかちゃんと見せてくれるんですね。私はロザリオで祈ってます。いくつって言ったかな。ロザリオの玉がいくつかあるんですよ。あれいくつあるのか忘れちゃいましたけどね。50だか100だかあるんですよ。でその祈りを一つずつ祈って祈りごとに一つ一つ数珠みたいに動かしてくるんですよ。それはまだ良いんですよ。だけどその祈り聞いて分かったんですけど、ほとんどの祈りマリアなんです。マリアでキリストの祈りが3分の1か4分の1ぐらい。何それと思うんですけどね。だからある意味でこの言葉は従事してますよ。私はあなたの後ろに去ったってね。だから怒りをここで期待すれば買ったようにやっぱり稼ぎ買ってんですよ。だからそれと合同したりって全然見心ないんですよ。でも今のキリスト教会は駅前からカソリックと合同の方向行ってます。それは災いの日が来ようとしてるんですよ。でこれも例えですよ。14章の10節でね。だから見よ、私はヤルブアムの家に災いをもたらして、これは北イスラエルの最初の王がヤルブアムですよ。でヤルブアムに属するコアッパから奴隷や自由の王に至るまでイスラエルにおいて立ち滅ぼし、糞を残らず焼き去るようにヤルブアムに家の跡を覗き去る。家の跡を覗き去るから約束の地なんか入れませんよね。だから天の御国危ないですよ、カソリックはね。糞を残らず焼き去る、覗き去るっていうのも、焼き去るっていうのも例えがあるんですよ。糞って、まあ糞の例えなんて聞きたくないかもしれませんけども、ねえ、パン、麦とかパンは見事な例えですけども、糞はそれのカスですからね。カソリックで語られている教理とかマリアの教えなんて、これ糞のようなもんだって言ってるんですよ。だから聖書は露骨もないですよ。露骨ですよ。糞って言ってるんですよ、その教えをですね。ことですね。あんなことカソリック教徒に言ったら怒っちゃうでしょうけども、聖書が言ってることなんで怒られても困ります。そんな感じですよね。で、 で、14章の11節、ヤルブムに属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。ここも例えが使われているというふうに思います。犬っていうのは異邦人の例えですよ。で、ね、イエス様は言いましたよね。カナンの女でしたっけ、私のね、娘の霊を追い出してから言ったらね、イエス様は爪で釣れないこと言いましたよね。子供のパンを取って、子犬に投げるのは良くないってね。で、犬は異邦人なんですよ。カナンの女ですからね。犬は異邦人なんですよ。犬はね。で、異邦人が、犬が食らうってことは、カソリックはこの世の教えでやられていくってことですよ。で、実際にカソリック来てるのはこの世のことじゃありませんか。さっき言ったように、進化論は甘えむたらしいって、この世のことを気にして、この世のことをね、こびへつらって聖書を投げ捨てて、でもだからこの世の教えでやられちゃってるってことですよ。わけわかんないこと言ってて、ね、地球外生命体も神はアダムとイブルに作ったって、この世の教えに従ってるだけであって聖書と関係ない。だからこのことは成就してるんですよ。犬がこれを食らい、だからカソリックの大事な部分はこの世の人に食られちゃったり、そんなもんでやられちゃってます。で、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らうって、これも例えばこれ理解では、私の理解では例えが使われてます。鳥は霊的なことは例えです。無宗教の中にね、あらゆる悪霊のなんとか鳥のような悪霊とかね、書いてありますし、また、そもそも精霊ご自身がね、精霊が鳩の肉だったと書いてありますが、霊的なものは鳥と関係ないです。悪霊はね、カルスだとかいろんな悪い鳥ですけども、中にあります。ので、霊でやられるってことですよ。だから、さっきね、申し上げた霊に出して申し訳ませんけども、さっきの女性が聞いてないことを祈っておりますけども、カソリックの女性がですね、その人が言ってました。やっぱりカソリックに行く人って霊的におかしくなりますよ。その人が言ってたこと今覚えてるんですよ。なんかね、カソリックの、ミサに加わった。そしたら自分一人だけ見えるんだって。このカソリックの講壇のあたりですね、マリアさん見えるんです。ああ、それはめでたい、メリアでよかった。いや違うんです、マリアの顔、こんなでっかい顔出てきてね、気持ち悪い。ああ、マリアさんは見えない人が書いて祈った。これって何ですか？これって悪霊ですよね。だから、恵みじゃないですよ。だから、まさに空の鳥がこれを食らうって、変な悪霊にやられちゃうって、まさに、教会的な変なでやられちゃって実現しているというふうに思います。で、二代目の馬車についてもこう言われている。第一列王記16章に説す。私はあなたを地理から引き上げ、私のためにイスラエルの君主としたが、あなたはヤロボアムの道に歩み、私のためにイスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こした。それで今私は馬車とその家族等を除き去り、あなたの家を ネバタの子ヤロボアムの家のようにする。馬車に属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。犬が喰らうとか野で、空の鳥が喰らうって、だから同じような災いに入るってことですよ。だからカソリックってずっと同じような間違いを犯し、ずっと同じような災いをずっと続けてるんですよ。千年も千年も。それをもって伝統的教会だとか言ってる。それってただ災いが続いてるだけなんですけどもね。そういうのは例において正しく捉えてください。今、プロセッサーの牧師さんでも全然カソリックがいいと思い込んでるようになって、全然盲目になってる人たち多いんですよ。でもこれから災いの本番が起きてくるというふうに私は理解しております。で、北イスラエルが、偶像礼拝により、神の怒りを引き起こしており、イダがこの国と同盟することは彼の御心ではない。以下の言葉の通りである。御心でないってことはこの板に書いてあるんですけど、第二歴代史の25章の6節、さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。これ、アマツヤ、ユダの王のアマツヤのことですよ。で、神の人が彼のもとに来て言った。王よ、イスラエルの軍勢はあなたと共に生かすとはなりません。主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。本話をよく理解してください。イスラエルの軍勢はあなたと共に生かすとはなりません。だから、ユダは戦いに行くかし、しかも、イスラエル、北のイスラエルは自分たちの兄弟のようなもんだから、一緒に行くのは正しいし、同盟を組むのは正しいと思ったんですよ。しかし、それは、この世の考えであり、人の考えなんですよ。でも、はっきりとこの神の人が言ったように、イスラエルの軍勢はあなたともに生かしてはならないってことです。今で言うならば、カソリックとエキュメニカルの合同っては全然見心でないってことですよ。で、 イスラエル、主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。主はイスラエルと共におられない。今で言うなら、神はカソリックと共におられないんですよ。あるのはマリアの悪霊ぐらいですよ。勘違いしてはいけません。多くのプロテスタントの牧師も、クリスチャンも盲目になってしまって、カソリックとエキュメニカルするのは、これは仲良くなっていい塩梅だと思っているのはとんでもないことを言っているんですけども、神の前に言うことは何も変わることはありません。主はおられないんです、彼らと。だから、ろくなことはならないってことですよ。で、これに結論が出ると思うんですけども、で、25章の8節で、それでもあなたが行くと言われるならそうしなさい。大きく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられます。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。だから、ね、何に来たいなら勝手に行けって、必ずあんたは負けるからってそう言ってるわけですよね。でそうなります。だから、プロテスタントもこれからそうなります。エキュメニカルは、これは予言的には実現すると思います。そして、プロテスタントに災いが来るっていうのは正式な結論であろうというふうに思います。ですので、このことは、セミナーで語っていることは、一つは警告ですけども、一つは予言的な言葉です。エレミアに予言する力があるとは思いませんけども、聖書は語っているというふうに思われることを見ていきたいというふうに思うわけであります。アマチュアは神の人に言った。では、イスラエルの軍勢に与えた負担とはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることができるようになります。では、多少のお金を惜しんでですね、神様に逆らってカトリックと一致するのは、我々にとっては良いことではないんですね。同じくプロテスタントがカトリックと合同することではない、心はないということですね。で、これが基本の基本であり、神様に言われていることって、例えであり、予言ですけども、書かれているってことを覚えてください。でも残念ながら、多くのクリスチャン、今のクリスチャンは聖書をまともに読んでおりません。で、聖書は予言的な書であり、新約の歩みに関しても実は予言で書かれていると思われるんですけども、そういうのを全く理解していません。旧約のあらゆる、旧約の王のいろんな話題とか失敗って、これは新約にみんな関わってきます。だから、黙示録の7つの教会の中に、キリストの中にいろいろ旧約のこと出てくるわけですよ。旧約のね、預言者、狂った預言者、バラムが出てきますよね。または、イゼベルも出てきますね。イゼベルはアハブの奥さんですよね。いろいろ出てくるんですよ。だから、それみんななんで旧約が出てくるかというと、新約の7つの教会に関してどう出てくるかというと、旧約の王の歴史って新約の教会の歴史の預言なんですよ。だから、そういう記述が出てくるんですよ。そのあたりは理解しなければいけません。で3番目、カソリックとプロテスタントが合同する日。聖書は、週末の日にキリスト教会が合同して一つになる日を予言する以下の通りである。で黙示録の13章、11節。また私は見た、もう一匹の獣が、地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のようなものを言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。私と地の地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ました。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、鶴の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣像に息を吹き込んで、獣像が物を言うことさえもできるようにし、だその獣像を拝まない者を皆殺させた。だ小さい者にも、大きい者にも、飛んでいる者にも、むなしい者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々にその身の手か、その額かに刻印を受けさせた。だその刻印、すなわちあの獣名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも、売ることもできないようにした。で、下に説明を書きましたけれども、ここには、子羊が2本の角を持つ、これ、カッコは、入れ忘れましたけど、カッコ、書いてくれ、書かなくてもいいけど、1匹の、1匹の、獣、なんです。で、ここを強調したいんですよ。一匹のってことは。今のキリスト教会、 プロテスタントとカトリックは一つかって一つじゃないんですよね。だからこれ一つというと語弊がありますよ。全然一つじゃないですよ。だってあのね、カトリックでローマ法がね、さっきも言いましたように神はアダムとイブと共に地球外生命体も作った、これはカトリックの公式文書として保管されるとか言ったんですね。これはカトリックの人にもあの憲法みたいなもんですよ。どこの教会もそれを受け入れざるを得ないんですよ。でもプロテスタントって何の関係もないですね。わけわからないね、モルクジーさんがまたわけわからないと言い出してって、そのぐらいの反応ですよ。スカート、レブナントですね。誰がそんなこと気にするかと思うんですけども、でまた逆に、カトリックはプロテスタントと全然関係ないから、プロテスタントが起きてくることってほとんど知らないですね。カトリックの人はビル・グラハムはどうだとかね、ビル・ハモンがどうとかって知らないですね。そういう意味では今は一匹の獣ではないんです。一匹というのは二匹の獣です。二つに分かれてるんです。でもこれは近未来、黙示録の13章で書いてあるのは近未来の出来事であって、その予言ですよ。その時に一匹の獣になるぞってことを言っています。でただまあ角はね、あの2本だから、プロテスタントカトリックってその二大勢力があるって言うんですけども、でもこの時一つになるぞっていう予言ですよ。書いてありませんよ。でもそう読めるじゃありません。一匹の獣って書いてあるから。これ二匹の獣って書いてあれば、あ、ね、黙示録の時代でもカトリック、プロテスタントはそれぞれ別々に歩んでるんだなと思います。一つになるんですよ。あのね、南北朝鮮があるじゃありませんか。あれはどうですか、今は。あれは二つの国ですよね。あれは二つの国ですよね。朝鮮半島、どんな絵だか忘れちゃいました。朝鮮半島。こんなような絵でしたよね。ちょっと下手ですね。こんな絵じゃなかったか。全然地図忘れてますね。違いますよね。全然違いますよね。書かないとよかったです。あの、まあ、まあ、朝鮮とすると、北と南に分かれてますよね。だけど、祖国が一つになるのが夢だというふうに朝鮮たち言ってますから、だから、その時には、これは一つになるってことですね。一つですよね。それは、北と南の区分なくなるってことですね。そういうのを一つって言うんですよ。ね。ドイツもそうですよね。東ドイツ、西ドイツ、一つになりました、ね。そういうの一つって言うんです。だから、一匹の獣ってことは、生き物から完成ってことですよ。聖書にそこまで書いてありませんけど、それは神の知恵によって読まなければなりません。でそういう日が来るっていうことですよ。で、しかも獣ですからね。だから、これは、皆さんにはこれは、あの、言っても、ほとんど受け取る人いませんよ。形成が一匹の獣になって、ね、それはニュースレターだしね、怒って帰ってくる、返してくる人いますよ。無理もないかなと思いますけどね。でも、残念ながらこの日は来ると思います。なぜなら、ハンケリストはね、教会を席巻しますから。で、あとは、見ていかなきゃいけないことは、で、まあ、教会は獣になっちゃうところですよ。だから、私の理解では、これはどうしてそうなるかというと、やっぱり、何でも言いますように、教会は好きで獣になりません。でも、すごい圧力と権力の下になりますよ。だから、アメリカが今は、仮面をかぶってるけど、その時に何度も言ってますね。獣の本性むき出しになりますよ。で、教会の、もうアメリカのすごい権力の下で、教会一つにされます。トップはハンケリスト。だからハンケリストは、明らかにアメリカから出てくるというふうに思います。というふうに思います。で、その時に、教会が強制的に一つにされていくってことですね。で、それが、北からの災いが実現する日であるというふうに思います。で、で、4番。駅名から元となった言葉、ギリシャ語ですね。ここに、オイコメネンとかいうね、こう、ギリシャ語があるんですよ。これは 意味合いは全世界とか世界とかそういう意味合いなんですよ。でそれが黙示録の中で3箇所ぐらい使われてるんですよ。その使われてる箇所が非常に語りかけがあるんですよ。エキュメニカルは知ってますよね、皆さんね。教会統一の方ですけどね。でもそれって面白いもんですけど、面白いもんですけどね、いろいろ教会に陰謀的なことやってる人たちは、面白いもんですけど、みんな聖書は原則に基づいていろいろやってるんですよ。だから、お釈迦様の手のひらの孫悟空じゃないんですけども、神様の手のひらで動かされてるような感じがするんですよね。で、この、エキメニカの元になったオイコノメノンというこの言葉が使用されている箇所を見ると、もうエキメニカの意味合いってよくわかるんですよ。見てみましょう。黙示録3章の10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろうっていうんですね。この全世界が、オイコノメノン、エキメニカの元になった言葉ですよ。で、ここに書いてあるのは、全世界に来ようとしている試練の時って、これ、観覧時代のことですよ。だから、観覧時代って、これ、試練の時なんですよ。で、これは何かっていうと、簡単に言えば、クリスチャンのより分けですよ。これは、良い麦と毒麦を分けて、良い麦を蔵に入れるっていうことですよ。そういう区分ですよ。または、もっと直接的に言うならば、3年半のキリストの患難、ね、交渉外って、これある意味ではキリストは患難にあった生涯でもあるんですけども、その中で4000人も5000人もいた弟子たち、群衆がバーッとふるいにかけられてね、ほんの少しの弟子たちしか残らないっていうふるいにかけられる時ですよ。支援の時って書いてますからね。だから、我々は観念じゃないっていうのはそのあたりですよ。いくら知的なことばかり分かってはダメですよ。ですので、皆さんどうぞ、石垣を築いていっていただきたいというふうに思います。石垣っていうのは、イエス様に言われた砂の上に建てられて家を建てた人と、岩の上に家を建てた人と、それに通じます。岩の上に建てた人っていうのは、御言葉を行う人ですよ。だから、一番の備えってのはセミナーに毎回来るからって、観念時代に備えるかどうか分かりません。それは分かりません。でも、御言葉を行っていくことはね、まさに備えになりますので、それを見ておいてください。で、ここに今の話に戻りますけども、全世界に来ようとしている試練の時って書いてあります。全世界が追い込めのエキメヌカルですので、要するに、エキメヌカルで統一された教会全体に試練が来るぞってことですよ。フルは来る。具体的に言うと、反キリストをね、拝め。このキリストなんかでこの人間を拝めって、ね、拝まないと殺してやるぞという試練ですよね。それが来るということです。だからそういう意味ではね、予言的な言葉であります。で、次には黙示録12章9節です。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか言われて全世界を惑すあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。ここでは全世界って、ここが追い込の目なんですよね。で、全世界を古い蛇が、惑わしたってことですね。古い蛇って、これはなんで古い蛇かっていうと、聖書の一番古いところに載ってる。一番下の方に書いてある蛇ですよ。聖書の一番、上の方は黙示録ですけどね。一番初めの古いところって創世記ですよね。創世記に出てくる蛇ってまさにエデンの園の蛇ですよね。そういう、あの時アダム・エヴァをね、騙した蛇がまさに子供を惑わすわけですね。御言葉を惑わして、エヴァをとかね、アダムを惑わして、そして命の木から遠ざけてしまいましたよね。で、永遠の命を失った人の方です、アダム・エヴァってはね。で、神の言葉を疑ってですね、揺るがされて、そして本当に神はね、この実を取って食べていけないって言ったんですかってね。そしたら、エヴァはね、なんかこう、グラグラグラってきてですね。で、なんか、ついに同意して、木の実を取って食べてしまってですね、命を失いましたけども。それと同じように、いいですか、全世界を惑わすって書いてあるから、これから、エキュメニカルで合同した教会は、プロテスタントと言わず、カソリックと言わず、 蛇に惑わされ、サタンに惑わされますよ。インチキ教理にガーッと引っ張られていくんですよ。そういう日が来るぞっていうことはこれ予言ですよ。だからこれからはさっきどなたかから、カリオの祭りのお問い合わせがありましたけども、昨日ミカルさんがアップしたってもう今日お問い合わせが来ましたけども早いなと思いましたけども、それはこれを見越してやるんですよ。前世が惑わして永遠の命が失われるから、だから我々はカリオ祭りってこれは歯科教会ですけども、備えをするんですよ。そのように見越してね。でもこれもさっき言いましたように、御国の奥義が開かれなければ分からないことなんですよ。多くのエバルコでもありませんけども、多くのクリスチャンはそんなことを何の用意もしてませんし、カリオの祭りってへえとかね、さっぱり分かりませんよ。七夕の祭りとどこが違うのとかね、わけわからない、ひな祭りとどこが違うのとかね、そのぐらいのことですよ。ね、分かっておりませんよね。でも聖書はそのように語っておりますので、我々は御国の奥義を主が開かれた度合いにしたって、必要な備えをなしていきたいというふうに思います。有志は参加を認めますけども、そうでない人はちょっと残念ながらまたっていう感じになっちゃいますけど、まあ、それは狩猟の祭りのことでちょっと別の話を持ち込んで恐縮ですけども、まあそんな感じなんです。まあその狩猟の祭りのための備えをレムナントしていこうっていう、ただそういう趣旨だけのことであります。でそうですね。でその次の黙示録もそうですよ。黙示録の16章14節、彼らは印を行う悪霊どもの戦いで霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。これも全世界出てきますよね。で、このでは全世界の王たちが惑わせ、悪霊に惑わされていくっていうことですよ。で、神の大いなる日の戦いのために彼らが集めるっていうことですね。で、この王たちが滅びますよ。旧約で滅びてしまった王がありますよね。イスラエルの王も、ユダの王もね、二人とも、戦いに出てって殺されちゃいましたけども、あと同じようにこれから技に入っていくんですけども、ですからエキメヌカレはこのここに書いてある全世界はさっき言いましたように甥っ子の目のエキメヌカレのもとになるんですけども、その全世界の王たちっていうのは悪霊によって惑わされるってことです。だからもっとはっきり言うとエキメヌカレの教会はこれから悪霊に惑わされるぞってことですよ。そして神に逆らった戦いに入っていくということですよ。もっと具体的に言うと正しいクリスチャンを迫害する戦いに入るということですよ。もっと分かりやすく言うならば、イエス・キリストの3年半の交渉の時に立法者パルサイ人たちは、惑わされて、変な悪霊に惑わされて正しいナザレのイエスをね、迫害したり言葉の罠にかけたり論争したり、で最後には捕まえて十字架に今日殺してしまいましたけど、これがまさに惑わされた全世界の王、悪霊に惑わされて正しい人に戦いを挑んだ全世界の王の型ですよ。同じことが関連時代に再現するであろうというふうに思われます。だから我々はどっちに行くかというと、どっちかというとイエス様もそうだったように迫害される方に なるだろうし、そっちが正しいだろうというふうに思います。間違っても悪霊に惑わされてですね、正しい人を迫害してはいけません。永遠の裁きに入っているんですか。関連時代で余震場、殉教したとしてもですね、前のセミナーで言いませんでしたっけ、もう忘れちゃいました。前から言ってますように、どんなに長くても3年半後には蘇りますので、心配しないでください。そういうふうにはっきり聖書に書いてますからね。ですけども、惑わされると、永遠の滅びですので、そっちは恐ろしいことになります。そういうことですね。だからそういう迫害に入っていくということです。だから、エキメニカってことは、まさに聖書のこれらの言葉を見ても分かるように、恐ろしい未来が待っているということです。エキメニカの頃って。多くのプロテスタントはみんな、そういう方向来てますよ。皆さんの周りでもありませんか？カトリックにだんだん近づいてる。プロテスタント牧師とか聞いたことありませんか？多少あるでしょ。そのカトリックと牧師がメッセージ交換とかそれよく聞きますよ。そういうふうになってます。でキリスト教の書店もね、 この間三河さんがそういう教会で話があったら、あの三河さん偉いんですよ、その日の礼拝の後に、某銀座にある名前を伏せますけども、キリスト教書店がどことは言いませんので、銀座だから絶対わからないと思うんですけども、もう絶対わかんないですよね、銀座広いからね、そこ行ってきた。でしたらやっぱり、あの私が前行った時はもうプロテスタントがキリスト教書店なのに、いっぱいカトリックの本を置いてあって、マリオの像も置いてあったんですよ。マリオなんかね、カトリックはいろんなその器具みたいなね。どうでした、そんな感じでしたか。ナルニア物語もあったし、あれはあれはまたちょっと問題ですよね。あれはあのロスチャイルドに、あロスチャイあのあれロスチャイルドかロックフェラーかなんか関係してるんですよ。そうですね。だからなって季節あるわけで、あの駅前からどんどんどんどん進んできてるわけです。で5番目、今のキリスト教会のトレンドはカトリックとの合同の方向に、進められている。1、カトリック批判の本はキリスト教書店から除かれている。逆にカトリックの本やマリア像などが書店に置かれているということですね。でそういう方向に来てます、私も確認してます。で2番目、首都は青山って、これはキリスト教の大会の名前ですけども、なので大きなキリスト教大会ではカトリック批判はごわっとある。これどこかで読みましたよ。そうなんだって。で3番目、キャンパスクルセイドなどのキリスト教団体ではカトリック批判はごわっと。これはやっぱりキャンパスクルセイドに行ってる人が聞きましたよ。5番目、カトリックプロテスタントのメッセンジャーの交換メッセージが進められているってことですね。だから、カトリックの神父がプロテスタント教会に行って交換のメッセージし、逆にプロテスタントの人はカトリックが教会して交換メッセージ。そうやってどんどんどんどん駅前館方向来てますよ。でもその終わりはろくでもないことになるというふうに思います。6番目、しかしカトリックは以下のように冒涜の教会で、このような教会との報道に見心はない。1、法王は進化論を公に認めている、要するに創世記の神がアダムを創造したとの記述は嘘であると教えているわけである。2番目、法王は神はアダム・エヴァと共に地球外生命体をも創造したと述べている。聖書には地球外生命体、すなわち宇宙人に関する記述なんて一つもない。法は言葉は神であると言われたことを冒涜している。3番目、そもそもカトリックは聖書を信じない。聖書を正しいと信じてないんですよ。それどころか聖書には間違いがある。間違いがないのは法を教会だけであると、とんでもない教義を信じている。だから聖書とね、法がぶつかったら聖書を投げ捨てて法のことを取れということを言っているんですよ。4番目、カトリックはあらゆる聖書の言葉に反している。その中でも偶像崇拝に関する御言葉を無視し、悪霊マリアの像を拝むことは大きな冒涜である。っていうことですね。ですので、レコーダーはありません。だけど、でも、そういう方向に来てるっていうことも事実であります。だから、我々は警告をしますけども、しかしそれとともに、未来を変えることはできるとは思っておりませんし、また未来に関しての聖書の予言が成就すると思ってますので、カトリックとエキュメニカルが合同すべきではないと言いますけど、しかしそれは必ずなるだろうということをも言います。ですので我々はその頭にあって、あのなすべき道を歩んでいっていかなければいけないと思います。イエス様もそうでありました。あのね、立派者パイサイでね、いずれ十字架でつけられるってことは本音だったんですけど、でもその中で、すべきことをされていたように、我々も未来を変えることはできませんけども、しかし、それらのことを踏まえてですね、正しい歩みに入っていきたいというふうに思います。でじゃあ5番目をやってしまいましょう。7番目をやってしまいましょう。兄弟の妻を埋めてるべきではない。バプテスマ日本は兄弟の妻を埋めてるべきではないと語り、ヘーデの妻、ヘラデアの策略の下で首を切られ命を失った。その箇所を見たいと思うんですけども、マタイ14章の3節。ここでバプテスマ日本がどうして首を切られたかということに関して見ていきたいと思うんですけども、突然バプテスマ日本のことになりますけど、マタイ14章の3節。実はこのヘラデは自分の兄弟ピリポの妻、ヘラデアのことで、ヨハネを捕らえて縛り、牢に入れたのであった。それはヨハネが彼に、あなたが彼女を埋めてるのは不法ですと言い張ったからである。
テイラーはヨハネを殺したかったが文章を据えた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝があってヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばした。それで彼はその娘に願うものは何でも買わずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそかされてこう言った。今ここにバプテスマヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが自分の誓いもありまた列席の人々の手前もあって当たるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ少女に与えられたので少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って葬したということです。
これはバプテスマヨハネのことが書いてあります。でバプテスマヨハネって非常に特別な人物ですよね。イエス様の前ほんの半年ぐらい前に生まれて、そしてバプテスマヨハネが預言者としては認めない、そしてこのイエスキリストが来られることを預言して、そして人々はキリストを受け入れたわけですけども、そういうような人物なんですけども、でなんでしかし彼が殺されたかというと、結構その理由は人間的に見るとちょっと些細なことにも見えるわけですね。意外なことに結婚問題なわけですね。でしかも他人の結婚問題違うんですけど、まあ兄弟の妻をめとってはいけないということです。でそれが元で怒りを買って首を切られたということです。でこれらのことに関連して私の理解ではここにも聖書の例があるというふうに理解します。でもう一つは黙示録の中に同じく首を切られた人々が出てくるんですよ。まあ物なのね、縁起でもありませんけどね、首を切られるとかね、物騒ではありますけど、でもまあ聖書に書いてあることは偶然はありませんので、これはどれも意味がある言葉であるというふうに思います。でここに書きましたように、この記事には例えと教えがあるように思われる。ヘロデは当時の神のためユダの長である。今の時代に例えればプロテスタントのトップのような立場である。で兄弟の妻をめとることは良くないとここで、バセスのヨハネは言っているわけですけど、プロテスタントの兄弟とはカソリックであり、その妻をめとり一体となる、すなわちプロテスタントとカソリック教会を一つにすることには見心がないという、今で言えばそういう主張というふうに理解できます。だけど結果としてバプテスマヨハネが首を切られたように、我々がもし同じようなことをですね、この結婚に反対してプロテスタントとカソリックの結婚、エキュメニカルな結婚に反対するときに我々の首を切られちゃう可能性があるということは覚えていたいと思います。で、しかし週末の日にこの合同に反対する人々はバプテスマヨハネのように首を切られて命を失うことが想像される。無職20章4節、また私は多くの座を見た、彼はそのように座った、そして裁きを行う権威が彼に与えられた。私はイエスの証と神の言葉のゆえに、とのゆえに首を離れた人たちの魂と首のその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押せなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。でここでやっぱり首を離れた人たちに出てくるわけです。でこれは隠された意味があるならば、先ほど申し上げましたようにバプテスマヨハネのように結婚に反対するんじゃないだろうか。具体的に言うとカソリックとプロテスタントの生き物からの合同に反対するんじゃないかなというふうに思います。でその結果はやっぱりヘルデアの、ヨハネが首を切られたら何といった元はヘルデアの方ですよね。ヘルデアっていうのは兄弟の妻であり、そしてヘロデではないわけです。ヘロデはユダのトップですけどもね、ヘロデの方は逆にヨハネをちょっと、躊躇してる、首を切るのに躊躇してるとか、ね、だから同じようにプロテスタントもプロテスタントの正しい人々の首を切るってことは積極的には賛成できないけども、でも結局は押し流されてしまうということであるというふうに思われます。ですのでこのことは殉教に関わるような事柄でありますけども、しかし残念ながらこのことは成就するだろうと思います。なぜなら先ほど言いましたようにね、黙示録の日にやっぱり一匹の獣になってしまうわけですから、生き物に関わって成就してしまうわけであります。ですので望ましいことではありませんけども、しかしそしてその一致を通して、このあらゆる災いがプロテスタントに来るって、これは ある意味では聖書を原始で話題であるかなというふうに思います。ですので、どうぞ我々はプロテスタントですけども、安心していてはいけません。そしてまた今のプロテスタントの現状を神の目で見るということをどうぞどうぞ捉えておいてください。我々は人の目で自分中心の目で物事を見ているので、プロテスタントの現状というのは神の目で見ておりません。イエス様も言われました。今の時代を悟らないのかってね、時代を悟らないのは偽善者だって言ったように、我々は神の目で政治的な視点、また神様はどのように見られるかっていう形で、我々の属しているプロテスタントに関してもカトリックに関しても見ていきたいというふうに思います。そうすると正しい現状が分かりますし、またこれから起きてくる話題に関してもある意味では悲しいけども、しかし正しくこれから起きてくるあらゆる話題ということも理解するようになります。ですので、どうぞ多くのクリスチャンは残念ながら自分中心にものを見ています。で、週末のこともですね。だから神田前で神田に会ったらいいか会わないがいいかって言ったら、だって会いたくないから、何が何でも神田前行きですとかね、そういうことを言った牧師がいますよ。耳で聞きましたけどね。それって全然自分の都合だけで言ってるわけですよね。それはよくありません。でも神の立場に立ち、御言葉に立ち、また主の言われていることに立つならば、今の時代に起きていること、また神がどのようなことを世の前に計画されているかということは、我々のようなものが分かるかなというふうに思います。では、とりあえずちょっと全般はこれで終わりにしたいと思います。